ありま聖書の箇所ですけれども、旧約聖書ゼカリア書14章の5節から9節、ゼカリア書14章の5節から9節、第3版ですと1560ページ、新改訳2017ですと1627ページにございます。聖書朗読をしていただき、夕暮れ時に光がと題して藤山先生より御言葉を取り付いていただけます。それではお願いいたします。
ゼカリア書14章4節から9節をお読みします。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ、残りの半分は南へ移る。山々の谷がアッツルにまで達するので、あなた方は私の山の谷に逃げる。ユダの王ウジヤの時に地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げる。私の神主が来られる。すべての聖なる者たちも主と共に来る。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であり、その日は主に知られている。昼も夜もない夕暮れ時に光がある。その日にはエルサレムから命の水が流れ出る。その半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かい、夏にも冬にもそれは流れる。主は地のすべてを治める王となられる。その日には主は唯一となられ、皆も唯一となる。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、この朝も御前で生徒たちが共に集い、賛美を捧げ、感謝を捧げて、あなたの皆の栄光を褒めたたえました。今はあなたの御言葉が開かれ、あなたが聖霊によってこの御言葉を開いて語ってくださることを感謝いたします。御言葉のうちにあるくそしいことに目を留めさせてください。日々の生活の現実の中にこの御言葉が生きて働き、私たちも生きて働かれる神様と共に最後まで主に従う歩みが継続できるように、忍耐とそして従順を学びながらイエス様の足跡に従っていくことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朗読していただいた聖書から人生の夕暮れ時について触れてみたいと思います。人生の夕暮れ時、年齢的には私も今夕暮れ時かと思います。で、90を超えている方はもっと夕暮れ時かと思います。そしてそのまま人生は終わるのかという不安も当然つきまといますね。しかしクリスチャンにとっては人生は死では終わらない。死は通過点でしかない。そのことを繰り返し繰り返し覚えながら歩んでいくときに先が見える。先が見えるということは終わりが見えるということにも使われますけれども、私たちの人生には永遠の世界が待っている。イエス様がそこにおられる。地上でもイエス様はそばにおられるんですが、顔と顔と合わせてお会いできる。イエス様のお顔ってヨーロッパ人アメリカ人の姿だと多くの画家が描いてきたものを見すぎたせいか、私たちのイメージの中にヨーロッパのあるいは欧米人のイエス様という姿が浮かんでくると思いますが、そうではなくて中東の浅黒い肌のイエス様が、まあ、本物だと、余談ですけれども、そういうことが今、徐々に理解されてきています。で、この14章は歴史の割にイスラエルという国に起こることを中心に描いています。クリスチャンであればイスラエルを 理解しないで聖書理解は進みません。ぜひそのことを覚えてください。ニュースで取り沙汰されているガザでたくさんの民間人が亡くなっている、だからイスラエルは人道上問題を起こしているというニュースは頻繁に流れてきていますけれども、しかし私たちはそういうニュースに流されないで、聖書から神様がイスラエルをどのように見ておられるかということをしっかりと受け止めて、イスラエルという国を、そしてユダヤ人をのために祈っていく使命があると言えます。でこの歴史の終わりにイスラエルを世界が攻めていきます。今は反ユダヤ主義というこのイデオロギーみたいなものが世界中を覆っています。ユダヤ人はサッカーの観戦に行ったらそこで襲われます。反ユダヤ主義にまつわる事件がどれくらい今まで起きたかということを専門に調べる機関があるんですが、3年前のガザの戦いが起きてからその件数は倍増しています。まあ、そのことについてはそれ以上触れませんが、さらに地震が起こる。オリーブ山が2つに割れる。以前一度だけ紹介したことありますが、イスラエルからアフリカに伸びている第一高帯という、そういう溝が、日本で言えば活断層みたいなものが走っているんですね。でそれが裂けると、とんでもないことが起こるわけですが、ここに14章の4節に、オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができるということが記されています。そしてそれは世界が襲ってきて、イスラエルがどこにも逃げ場がない、そのイスラエルにとっての逃げ道となっていく谷となるでしょう。ですから夕暮れ時に光があるわけです。イスラエルは決して滅びません。神様の民ですから、神様の瞳の民と呼ばれていますから、どんなに世界が束になってかかっていってもイスラエルは滅びない。そしてイスラエルは皆救われるということが成就することを聖書は告げています。聖書は週末を主の日と呼びます。この14章の一節に、見よ主の日が来ると書かれています。そしてその主の日をその日と言い換えて、この14章で7回も繰り返し使われているその日、何が起こるのかと興味が湧いてきます。私たち人間誰にでも夕暮れ時が来ます。年齢的にも、あるいは健康の面でも、栄えていた時、絶好調だった時と比べれば、年齢とともに下がってきます。これは避けられないわけですね。しかし人生は闇と死で終わるものではないことを聖書から私たちは学んでいるわけです。自分の中にそれがはっきりと自覚されているかどうかは別として学び続けているわけです。人生は死で終わらない。でも死をあまりにも極度に恐れる文化、日本文化の中で育っているせいか、クリスチャンでも気をつけないと亡くなった人のことがもう死で終わっているというふうにしか考えられない、そういった話をよく聞くことがありますが、クリスチャンは神様のもとで永遠の安息と、そして再び相まみえるという復活再会の日を待ち望んでいる。それを、今年も4月20日がイースターですけれども、 その時にまた確認することができると思います。そして聖書は、主が歴史の主であり世界の王であることを示すということを、この14章の9節で見ることができます。主は地のすべてを治める王となられる。その日には主は唯一となられ、皆も唯一となる。これが私たちが毎週主の祈りを祈るときに、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますようにと祈っている、その祈りの成就の日なんですね。世界の王、歴史の主が、その皆が唯一となる。もともと唯一なんですが、世界がそれを認める時が、この主の日、その日と呼ばれる時です。ですから私たちはそのことを信じながら、日々の生活の中で夕暮れ時のような状況や試練が襲ってきた時にも、主が王であるということを信じ信頼していく時に、必ず光がそこにあるわけです。お先真っ暗な状況にあったとしても、主を見上げるならばそこに光がある。そのような生きた証を残しておられ、残してくれた生徒たち、クリスチャンたちがたくさんいます。そういった人たちの証を読むことは信仰にとって大きな励ましとなります。そんな状況に私が置かれたらとても耐えられない。でもあの人はなぜ耐えられたんだろうということを見ていくと、そこに秘訣があるということを発見するわけですね。神様を愛する人たち、すなわち神様のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。知っていますか？すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと、パウロは私たちと自分は知っているけれども、私たちと言い換えてクリスチャンたちに励ましを与えているわけです。その目的は、神様が私たちに試練や不幸や死や病気を与えるのは、私たちをイエス様の姿と同じように作り変えるためだと、そこには目的が書かれているんですね。死んだら何にもならない、もちろんそうかもしれませんが、クリスチャンにとっての死とは神様の栄光を表すこのチャンスでもあるわけです。夕暮れ時は自然界ではもうすぐ夜の帳が降りて闇が覆う直前ですけれども、主を信じる者には光があると約束されている。その光とは何かということですが、次にイエス様の地上再臨のことがここに書かれているのをお気づきだと思います。まあよく空中再臨のことを話しますが、地上再臨のことについては比率から言うと、まあ少ない方かもしれませんが、この14章ではイエス様がこの地上にエルサレムにオリーブ山に戻ってこられることが予言されています。この場所はイエス様が復活後に天に帰られた弟子たちが見ている前で、天に上げられたイエス様が同じ場所に戻ってこられるということを示しているわけですね。イエス様を私の神と告白し、先に天に召されたすべての生徒もイエス様と一緒にこの地上に戻ってきます。体が栄光の体に変えられているからです。でクリスチャンの信仰生涯を断片的に捉えている、まだ信じたばかりの人たちはそれはそれで結構ですが、トータルで総合的に私がイエス・キリストを信じて救われているということは、 こういうことなんだという一枚の絵になっているように聖書を学んでいく必要があるわけです。だから繰り返し毎週礼拝の中でメッセージが語られているわけです。でないと一度に聖書を読み進んだからとてそれが分かるわけではないんですね。積み重ねの原則を使いながら神様は私たちにイエス・キリストによる救いがどんなものか、どんなに素晴らしいものか、栄光に輝いたものなのかということを理解してほしいと願って聖書を与え、聖書を解き明かす働き人を教会に使わせて、こうして続けているわけです。テサロニケの手紙を出していただきますと、このように記されています。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。これがイエス様の地上再臨の時の予言となっています。ご自分のすべての聖徒と共に再び来られる、それは私たちがイエス様と同じ栄光の姿に変えられて清められて父なる神様の御前に立てるようになるためだということが書かれています。そして人類の歴史を完成するため、歴史の主、世界の王として来られるんだと語られています。そしてその日に何があるのか、主は私の光という御言葉を出しましたので、まだ出してないですね。今週の御言葉の、ところで読みましたが、この夕暮れ時の光というのは人工の光でも自然界の光でもなく、イエス様ご自身だということをご理解いただけるでしょうか。夕暮れ時に光がある、夕暮れ時の光、夕焼け小焼けという赤と青の歌がありますが、それは自然界の光で赤みがかっていますけれども、この夕暮れ時の光って強い光ではなさそうですね。私たちが弱っているとき、重荷を負って苦しんでいるとき、疲れているとき、そんなときに強い光を照らされたらもう倒れてしまうと思いますが、この光はうなだれている弱っている私たちの顔を持ち上げてくださる。あの会員の現場で捕まえられた女の人に寄ってたかって石を投げようとしている人たちに対して、イエス様があなた方の中で罪のないものが先に石を投げなさいと言われたときに、一人去り二人去り誰もいなくなった後、残されたのはイエス様とその女性でした。その女性の前にイエス様がおられた。そのイエス様のお顔を見ようとしてその女性は顔を上げたのではないかと想像ですけれども、そんなイメージを持っています。そのイエス様を見上げて、この女性はその人生が新しく作り変えられたと信じることができます。私たちを闇の中から救い出す光、また弱くても大丈夫だというその神様の励ましの言葉を受け取って前に進もうとする人たちがたくさんいます。人が求めるのは命の光です。イエス様は、ダビデが主は私の光と告白している方です。主は私の光、詩編の27編の1節10節、これも出していただければ、先ほど声を合わせて読んだ箇所ですね。主は、もう一度読んでみたいと思います。3、はい、主は私の光、私の救い、誰を私は 恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。まあ、怖い人を皆さんにもいると思います。もうあの人には会いたくないという人もいると思います。それでも神様はその人をそばに置かれるんですね。あの人さえいなければ随分楽だと思うようなことが私たちの人生には、人間関係の中には結構あると思います。でも自分が逃げないでそこにとどまり続けるならば、時間という神様の身腕が伸びて、あんなに大変だと思っていた人が、実は神様が自分を訓練するためにイエス様のように作り変えるために、私を愛しているゆえにその人を置いてくださったんだ、その人がどうして私にとってあんなに怖い人だったのかということは今だったら分かる。そしてその人を理解することができる、言葉もかけることができる。なぜそんなことが起こるかというと、嫌いな人のために、自分を迫害する者のために祈ることができるように神様が成長させてくださったからに他なりません。逃げたらそれは起こらないんですね。辛くても、もう投げ出したくても、そこに神様が置かれているんだということを信じてとどまるならば、私たちは神様がどんなに優れた陶器師なのかということが分かります。陶器師というのは、まあ、壊れた、まあね、陶器師がその粘土でいろんな器を作りますが、気に入らないとそれを壊して粉々にしてまた新しいものを作る。それはエレミア書のテーマでもありますけれども、私たちは陶器師の手に握られた器なんですね。私たちが傲慢になったり勝手なことをし始めると、粉々に砕くという神様の御業が始まります。それは一回ではないです。今、砕くという言葉は想像すると、石片に9の10で90回は懲らしめられるんですねたまったもんじゃないです。砕くためにはそれぐらい回数が必要なのかもしれません。まあ、それはそれとしまして、しかも私の父、私の母が私を見捨てるとき、これほどつらい人生の試練とはあるでしょうか。今日本の社会でもそういうことが起きています。親が子供を捨てる、まあ、それ以上は触れませんが、それでも主が私を取り上げてくださるという光があるんだということを聖書は語っているんです。神様はみなしごの父と呼ばれるからですね。今から50年前、私がアメリカの牧場で働いていたときに、当時日本から留学していた張信道という、まあ、お母さんが日本人でお父さんが韓国人の方でしたが、彼はクリスチャンで、夏休みを利用して1時間も車を走らせて私が働いている牧場を訪ねてきてくれました。そして個人伝道をしてくれたんですね。まあ、年齢は私と同じでしたが、挨拶を交わし少し話をするうちに、こいつは、まあ、最初こいつはと思ってたぐらいの人間でしたけども、結構背伸びをして虚勢を張って生きていたんです私は。まあ、その片鱗が今も現れているかもしれませんが、しかし彼はその時23歳でしたけども、もう人格者と言えるぐらいの落ち着いた佇まいで、そして私の気持ちを逆なでするようなことを一切言うことなく、淡々と、実は僕ね、高速道路を走っている時にカブトムシに乗って 高速道路を走っているときに対向車と正面衝突したんだ。カブトムシに乗れるかって単純な人は考えるかもしれませんが、ドイツのフォルクスワーゲンというカブトムシに似ているのでカブトムシと相性がついたんですね。正面衝突したんです。高速道路ですよ。でフォルクスワーゲンは前方にガソリンタンクを積んでいるわけで、後ろにエンジンがあるんですよ。ぶつかったら大爆発する危険性のある車なんですが、彼はかすり傷で済んだ。でそれを通して彼は神様が自分を守ってくれたということをはっきり、理解したんですね。で彼は1週間ごとに訪ねてきましたが、2回目の時にギターを持ってきてこの自作の歌を歌って聴かせてくれたんです。でその歌は今読んだ詩編の27編の1節10節を元にして作られた歌でした。まあ私より美声だったかどうか分かりませんが冗談ですよ。初めて聴くクリスチャンの歌でした。そしてその聖書の言葉も開きながら、しっかりと私の魂にその御言葉が残りました。で主は私の光であることを告白しているダビデの詩編です。またこの14章には、水が出てきます。命の水が出てきます。今は命の光を見てきましたが、人は喉だけではなくて心も渇くということを経験します。エルサレムは海抜800メートル以上の山なので、いつも水が不足しています。そのエルサレムの神殿からこのその日と呼ばれているときに、エズキエル書に詳しく書かれていますが、神殿の敷居から水が湧き出て、東は視界に、西は地中海に、その水が川となって流れていく、豊かな水が湧き出てくることが書かれています。次の御言葉を出していただきますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生き物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところではすべてのものが生きる。視界はご存知のように生き物は住めないんです。塩分濃度が 30% を超えているからですね。しかしこの神殿から湧き出た水が流れていくと、その視界でも魚が住めるようになるという予言なんです。そしてイエス様は先に私たちにその命の水を与えてくださいました。次の御言葉を出していただくと、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になっておける聖霊のことを指して言われたとヨハネは語っています。そして今イエス様を信じて洗礼を受けた私たちには、この命の水が、泉が与えられています。聖霊が注がれているということは、命の水が私たちに与えられている、私たちは永遠の命の泉を持っていると言えるんですね。自覚ありますか？私はいつも渇いているという人もいるかもしれませんが、しかし霊的にはいつも潤される可能性を持っているわけです。そして旧説に、主は地のすべてを治める王となられる。その日には主は唯一となられ、皆も唯一となる。 その時に歴史は完成し、クリスチャンたちは、まあ、聖徒たちと呼ばれていますが、聖徒たちは永遠の都エルサレムにイエス様と共に住むことが約束されています。最後にこの主は私の光ということについて、夕暮れ時の光ということについて、実際の話を紹介しておりますが、ガザからハマスが何千人という兵士たちをイスラエルに侵入させて、大虐殺が起こりました。そしてキブツにも侵入したテロリストによって多くの住人が殺されて、200人以上の人たちが人質になりました。もう一般のニュースにほとんどそのニュースが出てこなくなりましたが、今も50数人の人たちが人質となって捕らえられています。その半分以上はもうすでに死んでいるということが分かっています。けれども人質の家族たちは今もネタニヤフ首相に対して交渉を進めてほしいと訴えているわけです。でその人質の一人、サピル・コーヘンという女性が体験を語りました。私は55日間ガザで拘束されました。テロの前、私は悪いことが起きる予感に悩まされ、体調も悪く病院で検査を受けました。そして人生で初めて祈ることにしました。ユダヤ人なのに人生で初めて祈る経験をしたと告白しているわけです。そうするとインスタグラムで30日間詩編27編を読むと健康になり奇跡が起こりますという投稿を見つけました。まあ、この中にもインスタグラム、スマホにアプリを入れて見てらっしゃる方おられると思いますが、詩編27編を読むと健康になり奇跡が起こりますという投稿を見つけました。その日から毎日詩編27編を読みました。そして最後の週、この祈りは癒しのためではなく、神が敵から私を救うという戦いのための祈りだと分かったのです。そして30日目が10月7日でした。その朝爆発音で目覚め、テロリストたちが家々を襲い人々を殺していくのが分かりました。私はベッドの下に隠れ震えながら自分の番が来るのを待ちました。その時祈り続けた詩編の意味が分かったのです。御言葉を告白すると心の奥で平安を感じました。そしてついにテロリストが家に入ってきて、私はガザに連れて行かれました。ガザに到着すると大勢の市民が私に触り殴りかかってきました。神様、私はここで死にたくありませんと祈りました。するとテロリストは私を生かしておく方が良いと判断して群衆から私を助け出しました。1ヶ月は民家で、もう1ヶ月は地下トンネルで過ごしました。状況は過酷でしたが、毎日奇跡を体験しました。最大の奇跡は、なぜ私がここに連れてこられたかを理解したことです。私は16歳の少女と一緒でした。怯えて泣いている彼女を見てこう祈りました。神様、私がここに来た意味が分かりました。私は彼女を守り笑顔にしたいのです。その瞬間、不思議な力が湧いてきて、毎日どんなに悪いことが起きても楽しみに変えることができたのです。少女もテロリストもなぜ私がハッピーでいられるのかと不思議がっていました。ある日テロリストがろうそくの絵を描き、そのろうそくに私の名前を書きました。私は怒り、なぜ私の名前を書いたのかと聞くと、テロリストは言いました。お前は敵だ。でもお前が来てからこの場所に光が灯されている。私は毎日3つの告白をしていました。1つ目は詩編27編、2つ目は神様、私をここに使わせてくださりありがとうございます。あなたからの力を感じているからです。私自身と他の人質たちを守るためにこの力をどう使うか私は知っています。3つ目は神様、この地獄に天使を送ってくださり感謝します。 解放された後、世界中の人々が祈っていたと知りました。私が感じていた天使たちは幻想ではなかったと知ったのです。こういうことがガザの中で起きていたわけです。まさに聖書が語っている通りなんですね。どんな暗闇の中でも、過酷な中でも、地獄のような中でも、主は私の光。この人はそのガザで戦争が起こる30日前に、予感がしてインスタグラムで見つけたその投稿を読んで、支援の27編を30日間祈り続けた。そのことによって彼女はガザに人質としてではなくて神の使いとして使わされていたということを知ることができます。夕暮れの夜の時、いつも変わらず私の光であられる主イエスを見上げ、そして飢え渇いた時には主イエスに近づいて聖霊を注いでいただくことが私たちには約束されているんですね。このような人生を歩めることはなんと幸いなことでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、主は私の光と告白できる幸いを感謝いたします。命の光、そして命の水であられる聖霊様を注いでくださったことを心から感謝いたします。自分を見るならば絶望しかありませんけれども、あなたを見上げるときに光があることを感謝します。一人でも多くの方がこの光を見ることができるように、私たちを通して世の光を見ることができるように用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。